一です。おはようございます。今回のエピソードでは火星人と呼ばれた男フォン・ノイマンについてお届けをします。このポッドキャストは僕が毎週お送りするニュースレタースティームニュースの音声版です。スティームニュースでは科学、技術、工学、アート、数学に関する話題をお届けしています。スティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています。改めましていちです。このエピソードは2024年4月26日に収録しています。このエピソードではスティームニュース第177号から火星人と呼ばれた男フォン・ノイマンについてお届けをします。もし20世紀最大の科学者は誰かと聞かれたら、アルベルト・アインシュタインを差し置いてこの人の名前が挙がるかもしれません。彼の名前はジョン・フォン・ノイマン。その驚異的な能力から火星人、未来から来た男、そして人のふりをした悪魔とも呼ばれました。そんな彼の少し特殊な業績についてもこのエピソードではお話ししていこうと思います。1903年12月28日にハンガリーのブダペストで生まれたジョン・フォン・ノイマンは、53歳で亡くなるまでの生涯ほぼ全てにおいて天才であり続けました。なお生まれた時のお名前はヌーマン・ヤノッシュ・ライオシュ。ハンガリーでは名字が先に来るので、ノイマンのハンガリー読みヌーマンが先に来るわけですね。彼は生まれた時からの天才で、6歳にして8桁同士の割り算を暗算できたそうです。信じられません。また彼は同じく6歳にして古代ギリシャ語も流暢に話せたそうです。これもちょっと信じられないですね。まあ若き天才、神童、神の子もですね、大人になればただの人なんていう格言もありますが、フォン・ノイマンには当てはまりませんでした。彼は父親の勧めによりベルリン大学で科学工学を学び、その路線を継続してチューリッヒ工科大学へ進みます。まあどちらもね、超名門大学になります。彼は同時にブダペストのエトビシュ・ロランド大学へも進学し、数学の研究を行います。そして1926年チューリヒ工科大学の卒業と数学における首席博士号を同時に取得します。1926年といえば第一次世界大戦が終わった戦艦機にあたります。もちろん当時は第一次なんて言っていたわけではなく、また世界恐慌前だったので、これで世界は平和になったと思っていたことかもしれません。1928年に最年少でベルリン大学で事実上の教授である始皇子、まあ、私皇子と書くんですが、まあ、これは教授のことです。教授になると数学の論文を月1本という驚異的なペースで書き始めます。彼は1929年にはアメリカのプリンストン大学の客員講師に招聘されています。 1933年には別組織のプリンストン高等研究所に終身雇用されました。ここは後に原爆の父ロバート・オッペンハイマーが所長を務めることになる研究所です。この頃フォン・ノイマンはファーストネームをアメリカ風のジョンに変え、1937年にはアメリカへ帰化しています。ただしドイツ語圏で貴族あるいは貴族風の意味を持つフォンは残して、ジョン・フォン・ノイマンというふうに名乗るようになりました。小刻みに彼の経歴をご紹介した理由は、フォン・ノイマンが1939年をどう迎えたかをお伝えしたかったからなんです。1939年、世界は第二次世界大戦へと突入します。彼はアメリカに帰化するとすぐアメリカ陸軍予備役へ志願しますが、年齢を理由に拒否されています。この頃からアメリカのために何ができるかを考えていたんだと思います。日本語版ウィキペディアでは、ジョン・フォン・ノイマンを数学、物理学、工学、計算機科学、経済学、ゲーム理論、気象学、心理学、政治学に影響を与えた人物としています。そのすべての分野で第一人者であったことを付け加えれば、より正確な記述となるでしょう。彼の業績、身近なところでは天気予報が挙げられるかもしれません。現代では当たり前となったコンピューターを用いた天気予報はフォン・ノイマンのアイディアでした。というよりコンピューターそのものがフォン・ノイマンのアイディアです。彼以前と彼以降では世界はまるで違うわけですね。日本との関係が深い例としては、長崎で実戦使用された原爆ファットマンの設計が挙げられます。フォン・ノイマンは核物質プルトニウム239を精密に圧縮し、核爆発を起こさせる方法を発明しました。ここでもやはり彼以前と彼以降で時代が変わっています。ひょっとしたら人新世という新しい地質年代は、あるいは地球の歴史はフォン・ノイマンが始めたと言っても言い過ぎではないかもしれません。フォン・ノイマンの膨大な業績は多くの書籍が紹介しているところです。しかしこれからご紹介するちょっとした業績はその重要性に比べるとあまり知られてないかもなので、ご紹介してみますね。小学校の算数では結合法則という法則を学びます。これはですね、例えば 1+2+3 という式の計算方法に出てくるんですね。想像してみてください。 1+2+3、答えは6なんですが、おそらく皆さん 1+2 を先に計算して、その次に1+2 の結果が3で、3+3で6って計算されたと思うんですが、これ後ろを先に計算してもいいんですね。 1+2+3 の後半 2+3 を先に計算したら5になります。ということは 1+2+3 は 1+5、 つまり6ということで計算結果が一致します。 これを結合法則というふうに呼びます。ちょうどね、足し算掛け算の順序を入れ替えても同じというのも習うと思うんですが、例えば 1+2 と 2+1 は同じですよ、 2×3 と 3×2 は同じですよというのも習うと思うんですが、こちらは交換法則というふうに呼びます。小学校の算数で出てくるのはこの交換法則とそれから結合法則、そしてもう一つ大事な法則が出てきます。まあ、算数の法則というふうに呼んでいますが、実際にはこれは約束ごと、決め事、取り決めですね、こういうふうに決めましょうということです。交換法則も結合法則もこういうふうに計算してもいいことにしましょうという決め事なんですね。そしてその決め事の3つ目が分配法則というもので、こんな式を想像してみてください。括弧が入ります。2×括弧開く 3+4 括弧閉じる、2×括弧開く 3+4 括弧閉じる、括弧の中を先に計算するので 2×括弧開く 3+4 括弧閉じるは 3+4 を先に計算して 2×7、答えは14というのが、小学校で習う算数なんですが、こんなことも習ったんじゃないでしょうか。2×括弧開く 3+4 括弧閉じるとは、つまりイコール括弧開く 2×3 括弧閉じる足す括弧開く 2×4 括弧閉じる、もう一回言いますね。 2×括弧開く 3+4 括弧閉じるイコール括弧開く 2×3 括弧閉じ足す括弧開く 2×4 括弧閉じる。まあ紙に書いていただくとね、思い出していただけるかなと思うんですが、括弧の中の足し算に先頭についていた 2× を分配していくということなんですね。これを分配法則というふうに呼びます。これも算数、つまり初等算術の基本的な要請事項、取り決め、お約束なのですが、これが20世紀の物理学では成り立っていない、分配法則が成り立っていないということをフォン・ノイマンは発見しました。交換法則、結合法則、そして分配法則という、数学における、鉄板の3法則、3つの約束ごとのうち、すでにですね、交換法則に関しては条件的に成り立たないことが知られていたのですが、フォン・ノイマンは分配法則も成り立ってない分野があるということを見抜いたんですね。これが20世紀の大きな発見である不確定性原理という、物理法則を裏付ける数学的な基盤となりました。ここら辺詳しい事情はですね、メールでお送りしているニュースレタースティームニュースの第177号に書かせていただいたので、ご興味のある方はお読みいただければというふうに思います。そんなジョン・フォン・ノイマンには数々の信じられないエピソードが残されています。例えばですね、彼の開発したコンピューター、これは計算をさせる機械なんですが、そのコンピューターが正しく動いているかどうかを調べるためには検算をしないといけないわけですね。つまり問題を入力して、出てきた答えが正しいかどうかを調べないといけない。そのために、複数の科学者たちが一緒にコンピューターと用意どんで 答えを求めていったわけなのですが、一番早かったのがこのフォン・ノイマン自身だったそうです。つまり計算機よりコンピューターより早かったそうです。で、2番目に早かったのが、伝説によると、同じく物理学者であったリチャード・ファインマンで、彼は計算尺を用いたというふうに言われています。そして一番遅かったのが生まれたばかりのコンピューターだったというような伝承が残っています。他にもですね、優秀な数学者、優秀な物理学者たちが何日も何週間も考え続けて、見つけた結論をフォン・ノイマンに話したところ、フォン・ノイマンはしばし黙った後、その通りだであるとか、たまには間違いを指摘することもあったそうです。本当にね、頭の回転がバグってたんでしょうね。そりゃ火星人とか悪魔とか呼ばれるわけですよね。彼が秀でていたのはそういった数学の能力だけではなくて、語学、人文学にも恐ろしいほどの能力を示していたそうです。彼はですね、ハンガリー語の他にドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、そしてラテン語、ギリシャ語を話せたそうです。3カ国語で同時にジョークを言えたというね、びっくりするようなエピソードもあります。彼と直接英語で会話した人の記録を読むと、英語はハンガリー語なまりだったそうなんですが、それにしてもすごい能力ですよね。また小説や歴史書なども一度読むと丸々覚えてしまっていたようです。彼の同僚がからかい半分ではあったと思うんですが、フォン・ノイマンの記憶力をテストしようとしたところ、ディケンズの小説の第一章冒頭を丸々読み上げてしまって、もちろん読まずにですよ。で、分かった、もうやめてくれというふうにね、言ったそうです。フォン・ノイマンはアメリカの原子力爆弾開発マンハッタン計画に参画したオッペンハイマー、ファインマン、フェルミらと同じく比較的若くしてがんの診断を受けます。そして彼は1957年2月8日に53歳の若さでこの世を去ります。1964年、映画の巨匠スタンリー・キューブリックは映画博士の異常な愛情、または私はいかにして心配するのをやめて水爆を愛するようになったかを公開します。本作の主人公ドクターストレンジラブはフォン・ノイマンをモデルにしたと言われています。これは諸説あって、アポロ計画を主導したヴェルナー・フォン・ブラウン博士をモデルにしたという説もあるのですが、内容から言うとフォン・ノイマンをモデルにしたという方がね、正しいような気がします。博士の異常な愛情はスタンリー・キューブリックの代表作となりました。アメリカの映画評論サイトロッテントマトでキューブリックの全作品中最高となる 98% 高評価を得たんです。これは彼の別の作品、例えば2001年宇宙の旅、機械仕掛けのオレンジなんかよりも上位に入っています。フォン・ノイマンは意図しなかったでしょうが、彼はもしかしたら映画史をも変えてしまったのかもしれません。フ フォン・ノイマンの墓はプリンストン墓地にありますが、むしろ月の裏側にあるフォン・ノイマンクレーターこそが彼の墓標にふさわしいかもしれません。そして人類が火星に到着した暁にはきっともう一つ彼の墓がそこに建てられることになるでしょう。彼は何といっても火星人なのですから。というわけでこのエピソードではジョン・フォン・ノイマンについてお送りをしました。同時代のアルベルト・アインシュタインと比べると知名度においては劣るのですが、学問への貢献度合いにおいては全くの互角と言って、良いと思います。アルベルトが核兵器廃絶論者であったことに対してフォン・ノイマンは相互確証破壊論者でした。相互確証破壊というのはお互いに核兵器を持っていれば結局は使えないでしょうというね、意見、考え方なのですが、これが後世の人気を分けたのかもしれません。またアルベルトの方は古典物理学と幾何学という、どちらかというと伝統的な学問にこだわったのに対して、フォン・ノイマンは計算幾何学であるとかゲーム理論といった新しい学問を切り開いていったというところも、ひょっとしたらその分かりやすさという点で、後世の注目度変わっていったのかもしれません。一般の注目度ですね、変わっていったのかもしれません。またキャラクターもですね、アルベルト・アインシュタインはこの服装は無頓着で、頭もボサボサで、といったところ、フォン・ノイマンはですね、いつもきっちりとスーツを着こなして、髪の毛もね、きっちりとかしていて、ちょっと卒がない感じがあったというのも、ひょっとしたら親しみやすさに影響を与えていたのかもしれません。2人はプリンストン高等研究所では同僚だったんですが、実はですね、2人ともですね、女にだらしないというか、どっちもゴミクズなんですね。アルベルトは、すぐに女性を口説くんですよ。もう本当秘書にも手を出すし、手紙でね、甘い手紙を書いて、口説くゴミ男なんですが、フォン・ノイマンの方はスカートめくりがやめられなかったというクズ男なので、どっちもどっちですね。ただその方向性が違うということで、交わり合うことのなかった2人なのかもしれません。そんなことをお話ししていたらすっかり時間になってしまいました。このエピソードも最後までお聞きいただきありがとうございました。お相手はSteam FM の一でした。良い週末をお過ごしください。